トレジャーボード。
11月21日土曜日の夕方5時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りする木村美恵のトレジャーゴールド。皆さんトレジャー、パーソナリティのみーたんこと木村美恵です。
福森俊之です。
今日は11月の21日ということで、昨日から星組梅田芸術劇場を公演エルアルコンタカが始まっています。
よいしょ。
素晴らしい、もう待ちに待ったですよ。もともと全国ツアー公演でね、
はい、
梅田のその芸術劇場もやりますけれども、うん、いろんな地方回ってっていう公演だったのがコロナで、
うん、
春にやる予定だったんですけど、うん、もう全部中止になって、
あ、
もう見られないんじゃないか、レイ誠さんのエルアルコンはできないんじゃないか、
うん、
と思っていたのがですね、うんうん、ここへ来てようやく梅田芸術劇場でやることができて、
うん、
なんかそのコロナで流れちゃった後ももう一回ターンが回ってきたらありがたいですね。
あ、
もう消えてしまった作品とかもたくさんあると思うので。
ああ、そうやな、
うん、
あるやろうな、
ね、だって舞台なんてめちゃめちゃお稽古して、うん、ね、見られてない時間がすごいあるじゃないですか。1ヶ月ぐらいとか
宝塚規模のやつでもうほんまにお蔵入りになったら泣くな、
本当に、うん、ね、これだけレッスンしてとかカツラも考えて衣装も合わせてポスターも撮って、うん、しょうがないといえばしょうがないんですけれども、うん、ね、ようやくこう時期をずらしてずらして、
うん、
いや今までにでもない年ですもんね今年は。
そうです
ね、うん、だってトップスターさんが対談しますって発表して、うん、その対談公演が伸びるっていう、
あ、そうですね、
ないことですからね、うん、でもようやくこう舞台も元気を取り戻しつつあるので、うん、頑張って応援していきたいと思ってますよ。さあ今日も15分という短い時間ですが最後までお付き合いください。
木村美恵のトレチャゴールド。
個別指導塾って高いんやろ。
低価格高品質
個別指導キャンパス、
通うのしんどいんちゃう。
教室どんどん拡大中。
個別指導キャンパス、
うちの子でも成績上が
る。成績うなぎ登り個別指導キャンパス。
ええやん
木村美恵のトレチャゴールド。
さあ今週も、
はい、
私のお話なんですけれども。
そうなんですよ、なかなか馬買うところまで行ってないからね、
はい、
ね、
はい、馬主としての、
はい、う
ん、競馬事情をお話しさせてもらってるんですけれども、
はい、
前回の話ではその馬っていうのはじゃあどうやって買うのっていうところで、
そうです、
はい、セリ市に行くか、うん、庭先取引かっていう話をしましたと、
うんうん、
でそのセリ市の中でも一番年間の中でもう最大のイベントと言われているのが7月に毎年開催されるセレクトセール、
うん
うん、これはですね1歳馬と0歳馬が売られます。
はい、
はい、大体1歳馬で240頭検討、0歳馬も240頭検討、
うん、はい、500頭近く、
500頭近く、
うん、
まあ、ただし、まあ、1歳と0歳から世代違いですけれども、うん、年間で生産される競走馬っていうのは約7500頭ですので、
うんうんうん、
7500頭の中でも選びに選ばれた250頭検討ですよね、同世代
まさにセレクトされてるわけですね。
そうそうそう、セレクトされたセールなんです。
え、ちなみに、うん、そのなんかコンサートとかするようなホールみたいなところではなくて、
うん、あのノーザンホースパークっていうもともと広大なノーザンファームが経営しているところっていうのに牧場から馬を寄せてきて、でそこの中のその公園のところにはもう馬房がいっぱい作ってあるわけですよね、
うん、
でそれと別にその敷地の中にもう常設のあのセール会場も設けてあります。
常設で。
常設で。でそこで馬が引っ張られてきて、あのオークショニアの前でぐるぐる回ってるわけ。
うん、
でそれをこう座席。
はい、
うん。
なんかあれですか、すり鉢状になってる感じですか。
すり鉢状になって
る。高いところからみんな見て。
そ
うそうそう
そ
う。
そんな感じですよね。はい、でやっていくんだけれども。まずそれぞれの馬っていうのにリザーブ価格って言って最初のスタート価格っていうのが設定されてます。
競りだからね。
そうそう、
はい、
ただしこの金額っていうのはそれぞれの生産者の方が任意でつけるもの、 なので、いわゆる超優良な種牡馬として有名なディープインパクト産駒とかってなりますと、うん、スタート価格が8000万からとか、うん、意味わからんでしょ。スタート価格が8000万。
ぶっちゃけ言うて、うん、ビジュアル的に、うん、お安い子とお高い子って見て、うん、はあ、ちゃうわっていうのは福地的にこう実感あるんですか？
なあの、ね、見た目で判断はね、うん、なかなか分かりにくい。なかなか難しい、うん、あの、うん、難しいです、うん、でそのスタートしていく、
はい、
でまあ最初1投目が入ってきた時、1投目は一応主催者の趣旨としてみんなが参加しやすいようにということでリザーブ価格っていうのは0円でスタートしてます、
うん、
ところが結果的に1投目から1億超えてました、はい、うんう
ん、それなんかいわゆる初競りのマグロとかものすごい高鳴るみたいな感じで、
そうそうそうそう、あのほんまあれですわ、うん、寿司三昧ですわねえ
でも0円なのに最初は
0円からやけど、まあ、1声目で数千万、うん、4000万とかからスタートしてたもんね。
0円にする意味あんまりないような感じしますけどね。
でどうやって競りしていくねんってなったら、うん、それぞれの人が手を挙げます。ただ手を挙げる豊かで、そんな小学生が手はいっていうような挙げ方ではなくって、はい、せいぜい肘から指先ぐらいまでを挙げる、
あ、うん、ちょっと顔の横ぐらいに持ってくる感じですか。
なんならこの手にペンを持ってる、そのペンが上げるっていう程度ぐらいの上げ方、ははは、うん、そんなんで、じゃあその広い会場で見てもらえんのかってなりますけれども、うんうん、それはちゃんとうまいことなってて、
はい、
椅子がまあブロックブロックで固まってるんやけれども、うん、その固まってるブロック単位でスポッターって言われる、あの誰が手を挙げてるかっていうのをチェックする専門の人がおるんですね。
野鳥の会的な
そうそうそうで、だからその人に対して見てもらえるようにサインを上げていけば、別に大きくはいって、そんな小学生みたいな上げ方をせんでもええと、うんうんうん、
そら、ね、区切らんと全体を見てますじゃあ、
ね、難しいですよね。
とてもじゃないけど見られないぐらいって人数もいらっしゃるってことなんですね。
そうそうそう。でそのオークショニアっていう進行係の方っていうのが1000万いうわけですよ。で手が上がったら1100 1200 1300 1100 1100って進んでいくわけですよ、はい。ほんでその1000万とかまで、5000万ぐらいまでっていうのは値の刻み方が100万単位です、
うんうん、
ところが5000万過ぎたら一上げで200万上がっていきますね、
うん、
5200、5400ってなってい
くんです。それはもうここラインはもう買えない人はいなくなっちゃってるから、うん、グッと上げるみたいな感覚なんですね。
なんとなくそのオークション、そこのオークションのルールとして、そうですね、100万で競り上げ、200万競り上げ、1億過ぎたら500万競り上げ。ただし5200万の時にどうしても5400が家で5300ってやりたかったら5300って言うて手を挙げたら5300になります、
うんうんうん
うん、上げ方は、うん、だから一応参加側の方っていうのも値刻めるけれども、もうそんあの神々が集ってるような場所なので、大富豪たちのたまり場になってるので、さすがにそんな小刻みな金額はやらないです。うん、
でももうね、うん、5000万もあったら、家建ちますよ。
家建ちますよ、
ね、うん、それを一瞬の判断で決めるわけでしょ。
そう、
すごい勇気がいる。
高級車どころじゃないもん ね
家、なんなら、家ですよね。
なんならその辺のアパート1棟ぐらいの値段になってくるでしょ、うん、それを瞬時にみんなやっていくわけ、
うん、どうなんですか、福 T 的に心臓バクバクはしたんですか。
バクバクはしない。
しないんだ。
バクバクしない、うん、バクバクするとしたら、うん、1億8000万2億とかなってる時に自分は関係ないわと思って油断して、うん、って伸びした時の手があっと思って、これカウントされたらどうしようと思って、
あ
の一瞬はヒヤッとしました
そこは気をつけて、
それは
あ、伸びしちゃダメ、伸びしちゃダメ、
うん、そう。でもさすがにそのスポッターの方っていうのもちゃんと狙って上げてるのか、
うん、
体の動きとして上がってるのか、さすがにこれは判断ついてる、
うん、紛らわしい、なんか鼻かいなとかも やったかん、
うん、
だね、
2億まで全く興味関係なしによそ見てる人っていうのがいきなり2億過ぎてから手上げるとかって普通に考えたらありえないから
ない、ね、
だからさすがにスポッターはそれは取らないです。ところがそのスポッターというのよりもね、その進行するオークショニアっていう人、この人の煽り方次第で値段がガンガン変わっていくわけ、
うん、煽るっていうのは
例えばね、
ないかないかみたいな、
3000万3000万3100 3200ってなって、3200万3200万3200万ってなって、もうそろそろ落札できそうやなってなったら、さあもう一声いかがでしょうか、決闘表をもう一度見てください、決闘目2列目のライン上からルーラーシップうんぬんかんぬんとかって言って、さあ歴代、
はい、
歴代リーディングサイヤーの系譜みたいな形で そういうの言うわけで、この血統から昨年のダービー馬ロジャーバローズが出てますとかって言って、その要するに宣伝をトラさんみたいな工場として入れてくるわけ。
そうですね。
ほんだらまたな降りようかなと思ってたから、また息吹き返したので手を挙げていくね。ほんなら僕が落とした1投目のやつっていうのも3200万検討と4000万検討でかなり長い時間止まったんやけど、煽るからそれで延長戦になって結局4900万。
でそれ税別、一旦止まってたのに
煽られて2回跳ねられ2回競り上げられ、消費税と保険合わせたら5400万。これが自分の馬主としての第1投目の購入馬になりました。
すごいな。そんないるだけで私全然買えないけど絶対バクバクしますわ、心臓。
興奮すると思いますよ。
本当にね、うん。
だってそれは YouTube で同時配信されてるけど、普通に10万回とか20万回とか再生される。結構競馬ファンってオークションまで見てるんですよ。
だから買えないけど、うん、妄想で参加するっていう、うん、そういう楽しみ方なんですかね。
はい。
すごい。
最近個別指導塾多すぎへん？個別指導とか個別指導のとかなんや、もうわからんわ。あと個別指導なんちゃら、あれなんやっけ。
成績うなぎ登り個別指導キャンパス。
あ、それそれ、
木村美恵のトレチャゴールド。
さあ、
なんか分からんけどバクバクしました私
聞いてる方で
妄想で。
でもさ、このセレクトセール、ーやっぱり主催者側がやっぱりもうほんまにゴージャスで、あっちこっち広大な公園の中にケータリングのテントが立ってんねんけども、そんなしょうもないさ、関西のテレビとかラジオ局のな控え室行ったらな、もう訳の分からんお茶と水とハッピーターンぐらいしか置いてないやろ
もうだんだんケータリングもないとこ多いですよ。
ハッピーターンすらもないやろ。
ないですよ、
うん、そやけども、そのセレクトセールの会場なんか行ったら3階の珍味やれ、ジンギスカンやなんじゃら牛やホタテのでっかいのやシャンパンや純米大吟醸でも、これでもかこれでもかって出てきて、え、俺これ馬買ったら1000万と別にプラス2万8000円とか書いてるのかなとか思ったんやけども
思わずね、
さすがにそんなせこいことはなく、もうなんぼても高級なもの食べても飲んでもお咎めなしっていうようなすんごい会場でした。
それ買わずして参加はダメなんですか？
う
ん、
できないですね。
買うつもりやってんけどな。
いや
買うつもりやってんけど言うて。
あのね、昔はそういうのでそういう人らが混ざってたみたいですけども、今はもう厳格になって、馬主登録してて、購買者登録と最初にさせられるということで、一般人は紛れ込めないということなんですよ。
もちろん見ていろんな馬ちゃんの情報を聞いて買われたと思うんですけど、漠然と何色着たら買おうとか、分かりやすいところで言うと、
毛の色とかでは全く判断材料にはならないです。
そうなんです
ね。毛の色は関係ない。毛の色はちなみに馬は8種類って決まってるんですけれども、毛の色は関係ないかな。まずやっぱり血統表の方でさ、事前に届いたカタログの方で一生懸命分析をして、っていうことですかね。
血筋でこの子勝てるなっていう、
分かんないけど ね、可能性の世界。
ああ、妄想が広がるな、またいろいろ聞かせてください、
はい、
木村美恵のトレーチャーゴールド。ここまでのお相手はミータンこと木村美恵と
福森俊之でした。
それではまた来週、
バイバイ。